はい、それでは賛美を一節だけ賛美しましょう。長まことは大いなり、聖歌36番です。ございます。3、はい。
長まことは大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ中愛の手に支えられる命ぞ。長まことは大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に輝けし。
アメン。一言お祈りいたします。愛する天皇と様、この北海道の選挙地に、開拓選挙地に導いてくださった、あなたの導き、御恵みに感謝します。今日はこの選挙地で皆さんと共に御言葉を目指し、導きを求められる恵みを感謝します。主よ、どうぞ私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、豊かに語りかけてくださいますように、悟りと教えと導きを与えてくださいますように。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日は第二列王記22章8節から20節までです。
その時大祭司ヒルキヤは書記シャファンに、私は主の宮で律法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来、アサヤに命じていった。行って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。そこで祭司ヒルキヤ、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに行った。彼女はハルハスの子、ティクワの子、装束係、シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこうおせられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こす。通りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこうおせられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前に泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。王に報告した。
はい、それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。ヨシアオの時代、大祭司ヒルキアによって律法の書が見つかりました。シャファーはこの律法の書をヨシアオに告げました。律法の書に記されていることを先祖たちと民が守っていなかったため、神の憤りがエルサレムの上にあったことを悟った王は悔い改めます。それからその悔い改めを見た神様が民を憐れんでくださることを約束されます。それでは聖霊様から指名されること語れと、しばらくの間黙想する時間を持ちます。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。では私から分かち合います。私は全体を通して教会の改革のプロセスというか、どのように教会の改革が行われていくのかを示されました。それはまずこの出来事が、不思議な出来事が空前にあったように、まずは聖霊様の導きによって始まり、そしてその改革の基準というか、場によるものだと。そしてその改革の動機と原動力は、本当に悔い改めて、減り下る、真実な悔い改めにあるんだということを示されました。聖霊様の不思議な導きによって、御言葉が与えられ、その御言葉を通して、心を痛めて、罪を悔い改め、そして神様の御言葉に立ち返る、教会を回復したいという、その悔い改めによって変革と教会の改革が行われていくんだということを示されました。以上です。
はい、私は11節にまず目が止まりました。この言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いたということで、この時代も衣様はある意味宗教的な政治的なことはやっていたんですけども、本当に神の御言葉に出会ったときに、全く今までの歩みが心にかなわないものであったということを悟らされるのを見ました。やはり本当に私たちは聖書の言葉を与えられているんですけども、本当にこのように御言葉を、光が照らされて、自分たちの姿を見るときに本当に悪が起こっていくということを思いました。もう一つは19節において、その悔い改めて、この王様の態度が心を痛めて死の前に減り下ったと書いてあるんですけども、このように本当に御言葉に打たれて悔い改めの心を持つ、そういう人たちに対して神様はその悔い改めを受け入れてくださって、新しい道を示してくださるなということを思いました。以上です。
はい、私は全体から御言葉に、正しい御言葉の伝達によって本当に神様の道に立ち返っていくことができる、それを教えられています。以上です。
はい、私は13節で、主の御言葉を求めなさい、御心を求めなさい、私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった死の憤りは激しいからというこの言葉が心に留まります。以上です。
はい、ありがとうございます。それではさらに御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所から私たちに教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合います。
はい、私はさっきの続きなんですけれども、まあ、全体的にですね、本当にこの時のユダは大祭司もいたり、預言者もいたり、またしっかりとした宗教政治の共同体を営んでいたんですけれども、それでもこの大切な御言葉というものを失ったまま、そういうのを伝統として行っていたんだなということを思いました。読んだ時にどれほど自分たちが離れているかということを悟ったということで、私たちが何というか御言葉そのものから離れて何か習慣的にやるということを警告として受け取りました。以上です。
はい、私は10節のところで、神様は御言葉をしっかりと受け取ることができる人を備えておられるということを教えられました。この時代に、ヨシア王の時代にこの書物が見つかったために、こういう、まあ、こう御言葉に立ち返る運動が起こったんだなって思った時に、他の王様の時代ではこうはならなかっただろうと思うと、やっぱりここに神様の摂理があって、導きがあって、本当に聞く耳のある人のところに御言葉が届くように神様はご計画されているんだなということを教えられました。それから17節のところで、私は神様は本当に義なるお方だなということを教えられました。罪に対しては決して妥協することができないお方なんだということ、それは今も変わらずそのような神様であるということを教えられました。以上です。
はい、私は15節から20節のところで、天使は罪を裁かれる正しいお方であることを教えられました。しかし同時に、真心から罪を悔い改める者には憐れみを施すお方であることも教えられました。これらのすべてを神様のご計画の中で、神様ご自身が導いたことを考えるとき、神様はまた悔い改めを導き、また悔い改めることを悟らせて回復に導いてくださるお方であるんだなということも教えられました。また11節から13節のところで、ヨシア王の模範についてなんですけど、御言葉によって自分の罪、民の罪、先祖の罪が明らかにされたときに、衣を裂いて嘆いて悔い改めました。そしてこの御言葉に従うためにはどうするべきかを、その御心を尋ねるために、女預言者フルダに人々を使わしました。14節から20節のところで、また模範ですけど、預言者の役割は他、また民に対して神様の御言葉をもって主の御心を述べ伝えること、告げることであるんだなということを教えられました。私たちもキリストにあって預言者となりましたので、この御言葉をもって人々に主の御心を告げる役割が与えられているんだなということを思いました。はい、それではそれぞれ生活への適応をするために、またしばらくの間黙想していきましょう。はい、それでは適応を分かち合いましょう。
はい、私は今日は、親戚などにですね、会う予定なんですけども、ノンクリスチャンなんですが、本当に神様の言葉を、聖書を知らないので、それに御心にかなう生活ができないという、まず御言葉を知るということから、それを分かち合うというところから始めるべきだなということを思いました。以上です。
はい、私は、今この北見の方で神様の働きに神様の御業が起こされているんですけども、その中に、妨げも働いていて、祈らされている状況なんですけれども、今日の御言葉を通してもっと自分自身が神様の御心に対する、深い悟りを持って祈る必要があるんだということを思い、悔い改めさせられました。今日の本文に登場する衣を引き裂いて心を痛めて死の前にへりくだる、この態度というのは模範として教えられているので、この思いを持って死との時間を持っていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、御言葉が本当に私を変えるものであって、また民のため、ユダ全体のために御心を悟らせるものだという、そういうところから、今宣教地で皆さんが来てくださって宣教の働きをしていくんですけれども、私たちが本当にここに使わされたこのヨシア王のような王である存在であって、本当に民を御言葉に立ち返らせる、その働きを担っているんだなということ、またそれが国全体を変えていく、そのようになっていくんだなということを教えられて、今日 この御言葉を受け取れたことを感謝します。
はい、私は2つのことを適用したんですけど、まず1つ目はこのヨシア王のように自分の衣を裂いてひざまずいて心痛めて悔い改めなければいけないという、この悔い改めが今自分自身とまた教会に必要であるということでした。御言葉から離れてしまっているものをことごとく衣を裂いて悔い改めなければいけないということと、それから今北海道の選挙地に選挙旅行として来ていますけど、この町を生かすために悔い改めなさい、天の御国が近づきましたという悔い改めと救いの福音を選挙地の人々に伝えていきたいなということを思いました。この御言葉によって皆さんが分かち合ってくださったように、悔い改めの御業と回復の御業が起こりますから、この北海道の地に福音を述べ伝えていきたいなと思います。午後伝道に出かけますので、このことを心刻めて伝道に向かいたいと思いました。以上です。それでは皆さんの分かち合いに感謝します。最後に対応して一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。今日このディボーションを通して一人一人が示されたこと、しっかりと聖霊様の助けをいただいて、しっかりと実践し、それぞれが豊かな実を結ぶことができますように。どうぞしよう、私たちの一日を見守ってください。共にいてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。ではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。